さんこんにちは、ルノーの番組、ラジオエアプレーン4ポッドキャスティングをお聞きいただきありがとうございます。今日はですね、はいもしもし大塚薬局ですが、監督の、勝又優監督、そして、その映画に出演してもらっている有末麻由子さんに来ていただきました。それでは、監督自己紹介からどうぞ。
こんにちは、勝又です。
こんにちは、有末麻由子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
今日は「はいもしもし大塚薬局ですが」という作品の、
はい、
についてちょっと、お話ししたいなと思ってます。
はい、
申し遅れましたが僕は監督です。
申し遅れましたが私は一応女優です。変な感じです ね、こうやって
変な感じ、うん、すごい変な感じ。
実は同じ事務所っていう、
ね、同じ事務所、
そんな感じ全くないんですけど。
まあ、そう本当に、うん、いや俺はもう同じ事務所感バリバリで売ってるけど、アリスエと同じなんだぜっていうので、
いや全く感じられないんですけどね。今もこう、うん、ちょっとマイク越しで、うん、まあ、イヤホンつけてやってるんですけど、うん、まずラッパーにしか見えないっていう、
ヒップホップな
DJ にしか見えないっていう
ヒップホップな感じで、
そんなイケイケのね勝又監督と今回お仕事をさせていただいたんですけど、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
どうですか。
はい、
初日が9日にありまして、
はい、
舞台挨拶にも、有末さんに来てもらったんですが、
はい、
作品の方は、どうですか。
そうですね、カンパケをもらったのが舞台挨拶の1日前だったんですよ、
はいは
い、
なるほど。
で私カンパケもらったら割と1回しか見ないんですね、うん、結構映画とかって、
うん、
でも今回の作品はなんか面白くて、うん、まず普通に自分のチェックのために見て2回目普通に何だろう、もうなんだ視聴者っていうかお客さんとして見てみたいな感じで、なんか一番再生回数が多い作品でした。
あら、
私の中で
それは嬉しい、
うん、
それは嬉しい。ちなみにどこが面白かったですか。
私はまず、まあ、炎上寺さん、
はい、
同じ事務所の大先輩なんですけれども、炎上寺さんがあそこまでなんか飛んじゃってるところは見たことがなかったので、うん、ね、路上でラッパーをやったりとか、あとはもうなんだろうな、私と、うん、彼氏役のね、
あ、川村くん、
はい、涼介とのこの掛け合いとか、うん、なんか改めて客観的に見て面白かったですね、自分たちのシーンも。
あら、
あんな言葉遣いしてたんだとか2年前だったんで、
はいはいはい、
割となんかあんまりあれどういう内容だったっけって思いながら見てたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとね面白かったですね。あと男の子、
曽根くんの海宝
子
拓也くん、
はい、面白いですね。
面白い、あれはもうねオーディションで見つけたんですけど。
あ、そうなんですか。
もう入ってきた瞬間にも決まってましたね、
うん、もう最高な人材を
ずんぐりむっくりな、
うんうん、なんかなんだろうな、ラブストーリーだけど、うん、ピュアな、結構コメディ入ってますよね割と。
そうだね、
うん、
じゃ純愛がもちろん一本軸であるんだけど、
そのね
脇にいろんなものが、うん、
それが
いろんな要素が、
うん、1時間に詰まってて、見てて飽きないっていうか、ちゃんと純愛を感じつつ、うん、笑いが入ってたりとかするんで、すんごい面白かったです。
あら、うん、それは嬉しい、
うん、
有末さん自分の芝居を見てどうでしたか。
なんか結構周りに、うん、まあ、監督とか、マネージャーとかに、なんかまあ彼氏役だった川村亮介も、うん、まあ、普段友達なんですけど、
はい、
お前そのまんまじゃんみたいな、でなんか周りも、有末そのままでいけるんじゃないのみたいな感じだったんですけど、うん、全然役作りしましたよ。
あら、
普段の私じゃない
ですし普段とは違うアピール。
そう、でも、うん、お母さんとお父さんが見て、うんうん、普段のあんたと一緒じゃんみたいな。
お母さんお父さん見たの。
見ましたよ、2回ぐらい一緒に見ましたよ。笑ってました普通に。
本当に、
はい、
そりゃ笑うよね、自分の娘が、うん、あんなにね、はちゃめちゃだった
普通に炎上寺さんのシーンとかも笑ってて、なんかすごい楽しそうに見てましたね。
ああ、
うん、
いやいや、それは嬉しい嬉しい、
うん、
そう、映画に関して、
はい、
その有末さんすごいぶっ飛んだ役だと、
はい、うん、
おっしゃったんですがね、実は物語を作る上で、
うん、
有末さんっていうのはすごい重要なポジションにあって、
うん、
というのは、
はい、
主演の AKB の、
はい、
小林さんが、
はい、
恋敵じゃないですか、
はい、
なので、絶対にこの子だったら叶わないなっていうキャラとルックスと、
はい、
がなきゃダメだったんですね。
あ、なるほど。
でそこら辺でキャスティングするにあたって、まあ、リセさんが候補にあって、うん、それで、まあ、あのキャラ作りをどうしようかってなった時に、うん、あこの子だったらやってくれそうだなっていうのがあって、うん、この子とちゃんとコミュニケーションも取れて、うん、あの結構ぶっ飛んだことも要求したらやってくれそうだなっていうのがあって、
うんうん、
非常にだってあの初めてでしょ映画で あれやったの。
そうですねなんか、まあ、普段も、うん、なんだろう割と顔立ちとか背の高さとかっていうので、うん、割とやっぱ派手めな役が多いんですね。
なるほど。
私がいじめられっ子とか多分ありえないっていうか割とこういうなんか派手な役が多いんですけど、まあ、でもあそこまでなんか分かりやすいぶっ飛んでる役は初めてでしたね結構。
なるほど。
でもあれは嫌ですよね。好きになったこの彼彼女がうん、うん、あんなんだったら私嫌ですもん
ね、うん、叶わないね。叶わないと思うね、う
ん、なんかもういいやってなる。
そ
うい
やあまあそっかそっか、うん、やめとこうってなる、
うん、もうやめとこうってなる。なんか敵に回したくないですよね絶対。
そうそう、そのね、うん、あの見た人がそう思ってくれるように、
う
ん、
そうですね、
アリセイさんにはねあの演出をつけさせてもらいました、
うん、なんか悪気がない感じですよね。
そう、悪意がないからこそ、うん、厄介なのね。
うん、そう、
あれ悪意があったらね
ちょっと怖いですよね。ブラックな嫌な女に。
そうそうそう、
なるところをなんかちょっと変な感じになってますよね私の役ね。なんか何も考えてなくてみたいな、ちょっとバカみたいな
そうそうそうそう。まあでもね、うん、アリスエさんじゃなかったらと思うと、うん、アリスエじゃなかったらと思うとやっぱゾッとゾッとするというか、
あ、そうです
か、アリスエさんでよかったなって。
なんか初めてそういうのを聞きましたね
2年越しに
2年越しにあんまりなんか当日とかそんなになんかこういう役の話とかそんなしなかったですよね。
してない。そう、
なんかもうそのなんかもう思った通りにはっちゃけちゃってみたいな
そうそうそう、
行くよみたいな、よーいはいみたいなすんごいやりやすかったですけど、ね、
役者をね褒めないので有名なんです、
う
ん、僕は。
あ、そうなんですか
めったに褒めない。
なんかでもすごいフレンドリーだったんで監督が、やりやすかったです。
いや本当ですか。いや、うん、僕もやりやすかったですよ。
なんか怖い人苦手なんで割と良かったと思って、でも最初はちょっとかしこまっちゃいましたけどね、
うん、本当
なんでちょっとなんか本当 B 系っていうか夏だったしすごい紫の T シャツになんか黄色の文字でロゴがバーンって入ってて本当に YO みたいなおはようみたいなすごい監督だなと思って、初めてのタイプだなと思って。
なるほど。
様子を伺ってたら全然もうフレンドリーな監督だったんで。
いやいや、よかったよかった、はい、本当に
まさかね同じ事務所、
ねね、なるとはね、うん、思わずあの頃は、
はい、どうですかあの私、うん、ああいう強い彼女はどうですか。
強い彼女、
ちょっとプライベート的な話になっちゃいますけど、女の子があそこまで強いとちょっと嫌じゃないですか。
強いとちょっと無理だね
彼女には
彼女にはちょっとしたくない ね、
うん、まだあのなんだろう彼氏も、うん、あの凌介もバカだったからバカップルでしたよね。
バカップル、あれはバカップル、
うん、普通の男の子だったら無理ですもんね、うん、
無理無理無理、うん、あれけどちょっと二人あのカップルはちょっと湘南にいそうな感じの、ね、
いそう湘南にいそう
湘南にいそうな感じののをちょっとイメージして、
うん、
もうザ神奈川的な
確かに
感じで、あの
川崎とかね、
あの辺ね、あそこら辺をちょっとイメージして、うん、これ聞いてる川崎市民の人にちょっと俺怒られそうなんだよ
私も怒られまあなんかそうイケイケな感じで、ね、
そうそうそうイケイケ、うんうん、そうそうテーマはイケイケ、
イケイケですね、
うん、あっちのそのアリセイさん川村くんとかの、うん、サイドの方はねイケイケで攻めようと決めてたので、
うん、またでもそれとは逆に円城寺さんと、うん、小林さんの純愛なねなんかところがまた綺麗でした ね絵とかもなんか、
本当ですか、
私泣いて、うん、こう二人が別々の道行くところ、
うんうん
あすごい印象的でしたね、あの田舎っぽいところで撮った感じ、
小林さんの涙顔越しに円城寺さんが映ってる。
そうですね、うん、で円城寺さんも泣いてしまうっていうなんか思い出して、うん、綺麗でしたね。
あの時円城寺さんが、
はい、
爪を5色に塗ってる、
塗ってましたよ、気づきましたよ。
あ嬉しい嬉しい、
やっぱ分かりやすかったです。あれ
本
当にであれで結構グッとくるものがありましたね、
うん、それはもう嬉しい、うん、あれね気づかない人も結構多くて。
あそうなんですか
あれを気づくか気づかないかで、うん、作品に対する印象が違うんで、
ね、あそうですね、うん、なんかこう応援してたっていうのがすごい見える、
うん、
だって娘よりも、
うん、そうそうそうそう、うん、娘よりもちゃんとね
そう
向こうを応援してたっていうのが、う
ん、あのねバカ娘を応援してる
ね
なんかそこがすごいいい、うん、なんか素敵な絵も綺麗だったし、
うん
うん、よかったですね。
ありがとうございます、うん、僕は部屋で、
はい、
新井くんが、はい、川村くんが演じた新井くんが、はい、龍角さんのタイガーバーム
を
つけてるところにのアリセイさんが僕はすごいいい芝居だと、あれがベストアリセイだと僕は
ベストオブアリセイ
ベストオブアリセイ、
なんかあの電話ね、うんうん、そう荒いって呼ぶんですよね、爆笑爆笑とかちょっと待ってとか言って荒いとか、うんうん、なんだろう、また私のあの声のトーン結構あの地声でやってましたね、うんうんうん、割といつもお芝居する時とか、うん、あんまり地声とかでお仕事、まあ、演技じゃなくても地声でやっちゃうと結構低いんですね、うん、だから結構ワントーンツートーンぐらい上げてやってるんですけど、うん、あれに関してはちょっと普段機嫌が悪い時の私の声のトーンでやってたんで
いやあれはもう最高だと思うよ、
本当ですか、
あれはすごい、あそこで荒いっていうその名字で呼ぶってい う, いうそのバックボーンを考えた時に相当この人怒ってるんだなって
相当尻に敷かれてるんだなって感じです
、うん、相当そうね、あそこで結構2人の関係性が明確になるというか、ね、
すごかったですね、す決して下の名前で呼ばないっていう、そう
そう荒いです
よ、荒いまた荒いって名字もいいですよね
呼びやすい名前で、うん、
またね、あの荒井くんもすごいなんだろうな、うん、気持ち悪いんですよ ね、なんか笑い方っていうか、
まあちょっと特殊な、
うん、危ない感じでいい演じ方をしてるなと思いましたね凌介も
ね、
う
ん、あの憎めない感じがね、うん、川村くんのもろいに出てて、
う
ん、
そうですね、うん、
やっぱりあそこパートはやりやすかったですね、ザ・湘南のところは、ね、
確かになんかあの道から飛び出してきてびっくりするところも、うん、曽根くん、あの凌介と曽根くんこう、ね、うんうん、驚き方が面白かった、ね、そう、
そうやっぱり、今も昔も変わらないというか、
あやっぱあそこは並べてるとこがあったんですか、
そうね、結構かぶせてるところがあって、
なるほど、ね、
2人似た者同士なんじゃないか的な、
あ
ちょっと変わった人を好きになるっていうか、そ
う
ですね、う
ん、
そういうスタンダードじゃない人を好きになる、まあ、その通好みなね、
うん、そうですね、
見方がっていうのがあって、
こうやって話すといろいろ出てきますね、
出てきますね、
うん、あのストーリーの中でのこだわりとか役のポジションとかが、
うんうんうんうん、そうそう、あの、うん、大塚薬局に関しては、
はい、
そう特にね、まあ、人物もそうだし物語も結構自分的には計算をしてて、
うん、
その計算にみんなが陥ってくれればいいんだけど、もう陥らないと本当につまんない映画になっちゃうので、まあ、そこはもうヒヤヒヤながらの、うん、公開を迎えたという、
あそうなんですか、
本当ですよ、
いやなんか見た後がすっきりしたっていうか、
本当にな
んか平凡だったなってあんまり思わないですね、割となんかああいう自分となんか、うん、その現代の恋をこう並べてて、うん、こう一緒に動いてってるっていう感じが割とあんまりないなっていう感じがして全然飽きなかったですね、
うん、あ嬉しいですね、うん、本当に結構ね、うん、撮影も大変でしたし、
そうですね夏でしたっけあれ、
夏、2009年夏、
ああそうだ、またねあの部屋のシーンが暑かった気がするそうそう、
あの照明も焚いてるしエアコンも、
ね、効かなかったんですよね、そあそこ、
そう、
そうだそうだ、
すごい暑かった、
しかもなんかヒョウ柄あるし落ち着かないこの空気の中であ
の部屋の作り込みはでもねすごいと、すごいと僕はこだわったんですけど、でも結局 美術部の、
そうですよね、
人にも
リアルでしたね、
リアルに
ああいう部屋ありますよね、
あるあるある、うん、英語だヒョウ柄を入れてくれとか言うのは一応言ったんだけど、
はい、
まさかあそこまで完成度が高い部屋が、
うん、高い部屋でしたねあのなんだろうな、ストーリーの中で一番なんかちょっとかかってる、
うん、そうそう、あそこのね美術費は結構、うん、結構なあの金額だったので、
そうなんですか
確かわあこんなかかったのかよっていうぐらい、うん、ちょっとねなったな感じでしたね、
なるほどね、うん、そんな大塚薬局すごい、なんでしょう、これからね公開、もう公開、
もう公開中 で、ね、今週の、うん、今週じゃね、来週の金曜日22日まで、はい、公開は続きますので、
また新宿発信っていうのが ね、すごい嬉しかったです、
いやいやいやね、うん、まさかねあんな小さいとかいうかあの田舎で撮ってたのが、
うん、
こんな大都会で
ね
上映されるとなんて思ってもなかったので、
すごい嬉しいですね、しかも噂によるとちょっと海外とかにも出てるらしいじゃないですか、
行かせていただきまして、
はい、
ドイツとカナダとイギリスとスイスに、
はい、そんなに、
ね、正直ね、うん、海外の方が受けがいいですね、
本当ですか
海外やっぱりお客さんがもう正直なので、うん、
はい、
やっぱ日本だとやっぱ笑っていいのかいけないのかっていうの で、
そうですね、
ちょっと笑いを押し殺す部分があるんだけど、
まあ、そういう、ね、文化的な違いもありますよね。
そうそうそう、うん、ドイツしか僕行ってないんですけど、はい、
ドイツ行ったんですか。
ドイツ来ました。
なんで連れてってくれないんですか。
なんで連れてくれないんですか。それは、マネージャーさんじゃそれはね、後でゆっくり
文句を
文句を言ってください、はい、そう、はい、ドイツに行った時には、はい、やっぱお客さんがもう自分が面白いと思ったら笑うみたいな、
うんうん、そうですね、
どっかんどっかん笑ってくれて。
本当ですか。どのシーンが一番。
あのね、曽根くんなんだ。
やっぱり
持ってくのは曽根くん。
わかりやすいですもんね。
曽根くんが出て顔が出てくるだけで 笑、
う
ん、笑われる。
あ、そうなんですか。
もうそういう、もうかなり、でもでやっぱり最後の方は、
はい、
あの静かに見てくれるし、
はいはいはいはい、
もう正直やっぱ海外の方が手応えが ありましたね。
あ、そうなんですか、うん、その4つの国でしたっけ。
4つの国
で公開されたってことです
ね。公開っていうか、あの映画祭があって、国際映画祭があって、うんうんうん、その中の招待部門で、
あ、なるほど、
呼んでいただいて、
あ、なるほど、
ありがたいですよ。
じゃあ私は映像としては、
そう、行ってる行ってる行ってる、
すごい、
あのね、確かね、ドイツで、はい、ドイツでアリセさんのことをすごいエロいって言ってる人がいた、うん、いた、そういえばいた、
男の人で、
うん、男の人で、
全然意味が分かんないんだけど、
あの通訳さんが嘘言ってるかもしれないけど、はい、
うんうん、
俺のすごい、あの
子 があって
そう、エロかったって でなんか、あの日本は、うん、やっぱりああいうなんか色気みたいのある女の子が多いのかって言われて、で、はい、多いですって
、あの時私一番なんか、うん、あのカンパキ見て、うん、うわ、自分幼なと思ったんですよ。2年前だったんで、うん、幼いですよね、あれ、かなり、まあ、今の私と比べると、
うんうんうんうん、
で、なんか髪の毛も、うん、あの
明るいしね、
明るいし、うん、なんかすごい、こんなに派手だったんだなっていうのが思って、全く色気とかなんか何も感じなかったんですけど、
海外、多分ねフェチ的なもんだと思うよ。
フェチ的だね
その人のフェチズムをやっぱり、うん、あの刺激したなと思う。
あ、そうなんだ、うん、じゃあ私ドイツでグラビアとかやったら売れるかな。
売れる売れる、しかして売れる、頑張ろう、
頑張りましょう
頑張ろう。じゃあ、あの俺があの撮るんでね、
うん、
俺が撮るんで、
その時はよろしくお願いします
よろしくお願いします、まあ、そんな感じで、
はい、今日勝俣監督またトークショーがあるん
です、ね、今日はそうです。今日15日、うん、17時の回上映後に、映画監督の石井優也さんをお招きしまして、トークショーをさせていただきます。
すごい。
それでですね、なんと、うん、このトークショーはね、4連続、はい、4夜連続で、
お、
毎回ゲストは違うんですけども、
はいはいはい、
明日16日の土曜日には、はい、現役女子大生のね、高橋まりなさんという女子大生をお招きしまして、はい、トークをさせていただいて、で17日に日曜日には、
はい、
炎上寺彩さんと、
はい、
アリセ麻友子さんに、
あ、私そうだ、17日そうだ、私
スケジュール3人で、
はい、
あの大塚薬局のすべてと題して、
おー、
オールアバウト大塚ドラッグストアと、
あー、ちょっとかっこいいですね。
かっこいいね、かっこいい感じ、うん、ちょっと大塚君の裏側を全部話そうと、
はー、話しましょう。
結構その時はねあの暴露しちゃってください。
そうですね、もう上映後ですもんね。
上映後、うん、
あ、じゃあいろいろ暴露できますね、
うん、もう何でも怒られない範囲やったら話していいので。
じゃあもう私が知ってる勝俣監督のあんなことや、
はい、あんなことやそう、ぜひ、
はい、しゃべり倒しましょう。じゃあ
お願いします。18日の、ね、月曜日には、
はい、
平英の作品で、
はい、
君ハミングコーヒーという作品があるんですが、はい、その、主演の前川桃子さんをお招きしてのトークショーを18日に行います。
はいはい、
で19日1日飛んで、
お、まだある、
まだあるんですよ、はい、20日の水曜日には、
はい、
またしても映画監督の、吉田光太監督と、
はい、
尾形孝臣監督という監督を2人お招きしまして、3人で、はい、女性演出論ボリューム2と題して、
お、
石井さんの、今日の石井さんの、
はい、
一応お題が女性演出論ボリューム1なんですけど、
あ、
女性を演出することについての、ちょっとね、監督同士
で、ね、
なかなか聞けないですよ、監督同士のこういう、
ね、
うん、話
は。監督がそれだけ揃ってるとちょっと顔見せ的な感じで行きたいんですけどね、
うん、ぜひぜひあの営業しないとぜひ営業してください、
じゃあそちらの撮り方について
そう、うん、語らせていただきたいと、
うんうんうん、
だからちょっと喋、りはね、正直僕はあんまり得意ではないんですが。
そうですか
いやね、アイセさんだと喋れる、
は
い、
あ、そうだね、セットでじゃあ
なぜか、
うん、セットで行きましょう、じゃあ、ね、これから
ぜひぜひ、
はい、
そう、まあ頑張りますんで、
はい、
新宿系シネマにて、
はい、
連日17時から、
はい、
ロードショー公開中でございます。
はい、
笑いと、純愛と、ね、ぶっ飛んだものがたくさん詰まった映画なので、
はい、
このちょっとね、停滞した、
そうですね、
日本のこの雰囲気を
ちょっとでも
上げたいと、
うん、上げられればいいですね。
ぜひ
カスマタワールドを、
そうなので、ね、
見てください。
逆に落ち込まれたらちょっとね
大丈夫です。それは自信を持っていきましょう。
そうですね、
はい、
ぜひともお願いします。
ということで台本のないフリートークでした
すいません、こんなにグダグダで申し訳ないです
、はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、最後に、一曲、曲を聴いていただきたいと思います。はい、薬師丸悦子さんが参加した曲です。大島照之で、エコを描くです。こえがおく
Yeah.